こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてインタビューを行わせていただいてます。今日のゲストはクリスタルボールアカデミージャパン代表の石塚あさみさんです。石塚さんと私の出会いは実は10年前に遡るんですが、実は私もクリスタルボールを演奏するというふうに聞いたら驚く方いらっしゃるかもしれませんが、あさみさんのところで学ばせていただいて、実はインストラクター資格も取らせていただいているんですよ。で、当時10年前の時点ではまだクリスタルボールって今ほど普及してなくてですね、結構珍しかったんですけれども、私は初めてそのクリスタルボールを石塚さんの演奏で聞かせていただいたというか、寝っ転がってですね、音を浴びさせていただいた時に、体中の力が抜けるってこういうことなんだなっていう、体がずっしり重くなるっていう経験をしました。当時の私はバリバリの、会社員でですね、常に交感神経が発達してたんだと思いますけど、整体とか行っても体の力抜いてくださいってよく言われて、いや抜いてますって言うんですけど、全然抜けてませんって言われちゃってたんですね。それがクリスタルボールの音色を聞いた時にドーンと体が重くなって、あ、体の力を抜くってこういうことなんだっていう風に、なんかすごく実感したっていう記憶があります。そんなあさみさんなんですが、私はビジネスパーソンとしてもすごく優秀な方だなと思っていつも尊敬しているんです。そんなあさみさんをお招きして今日はお話を伺っていきますので、どうぞ楽しみにしてください。では曲目、いつもの曲でパワーをもらいましょう。当の桜子さんでフライハイ。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速静香あさみさんをお招きしたいと思います。あさみさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あさみさんは今はもうクリスタルボール一色っていう毎日を過ごされていますが、もともとは会社員でいらっしゃるんですよね。で、まあ、ちっちゃい頃のね、お話とかを伺うとまた非常に面白いんですけども、まあ、今日はキャリアのインタビューということで、まあ、そこはちょっと割愛させていただきますが、まあ、幼い頃は、宇宙飛行士になりたかったっていうあさみさんなんですね。でもちょっと目が悪かったんですか、うん、でちょっと視力が足りないということもあって、まあ、宇宙飛行士の夢を諦め、で、まあ、高校卒業するときに、いろんな資格を取ったらいいのかなっていうことで専門学校に行かれて、まあ、いろんな資格を取られたっていうことだったんですけど、まあ、そこから、まあ、就職されるわけですが、まあ、そのあたりのところから、まあ、現在に至るまでのところ話を伺っていければと思ってます。はい、じゃあまず、就職するときにはどんな方向に行こうと思って
当時は売り手市場で、もう本当に、うん、20社応募を出すと50社来るぐらいな、時代だったんだけど、はい、今ですと信じられない。うん、で、まあ、就職自体は私あんまりしたくなくて、なんか自分でやっぱり起業したいなと、
当時から思ってたんですね。
思ってたんですけど、うん、だけど、そういう時代だったんで、うん、オファーがいっぱい来てたから、はい、っていうのと、あと、まあ、両親が、まあ、うち両親も自営で職人なんとかやってたんで、うん、ちゃんとした会社に行ってほしいっていう、なんか親の夢があって、
夢が、はい、
で就職をしなさいということで、まあ、じゃあ行ってみようかっていうので、またまたま応募した、はじめ薬品の卸メーカーかなに就職しました。
それは 何がしたかったか、そういうことに興味があった、
特に興味がなくなんとなく雰囲気、この応募の雰囲気がいいなって。
でもなんか、まあ、受けられる時に、うん、何らかの要素で決めていくわけじゃないですか、多分自分で、うんうんうん、どういう要素に惹かれてそこは受験されたんですか。
それはですね、とてもなんか勢いがありそうな気がしたんですよね。
会社に勢いが、
自分の感覚で、ね、で、そこと、あともう一個有名な食品メーカーにも応募したんですよね。もっとあったんですけど、でもそこ、そしたら、まあ、来てくださいって言われたところがいくつかあって、そこの2つに行ったんですよ。で、1つに行った時に、その自分が就職しなかったところは、面接の時に、確かね、入社して3年目に、15万円の祝い金が出ました、うん、で、もらってくださいって言うんですね。何ですかそれって。大体3年で女性は結婚すると、うん、その祝い金ですか。ってことは、これは3年で結婚しないといけないなというのが、なんか自分の中で勘が働いて、うん、これ長く勤められない会社なのかなと思って、うん、でもパッと見たらやっぱり若い人ばっかりだったから、あ、違うなっつってそこは辞めて、うん、でもう一個のその会社の面接に行った時に、面接官の若い方とすごく話があって、うん、でなんかパソコンとかどうですか言われて、パソコン、まあ、何でも興味あるんでやってみたいですみたいな、そのともポンポンポンポン、なんかすごく会話が弾んで、あ、ここいいなと思ったらよかった。
なるほど。じゃあ、勢いがあるってことで、まあ、惹かれて、うんうん、まあ、面接官とも話があって、はい、まあ、いいかもっていう、うん、まあ、直感がね、昔から働いているようなので、まあ、直感を信じていくタイプですよね。
はい。
はい、で、入りましたと。で、入って、まあ、もちろん今の仕事とは全くつながってないわけですけど、入ってからはどんなことがあって、 変化していかれたんですか？
これ長くなっていいですか？
そうですね。何かとても大きな、そう、なんか何か大きな気づきにつながったりとか、自分の行動の変、人生のね、変化につながるような出来事を教えてもらった、
うんうん。ああ、そうですか、うん。そしたらですね、この会社は結果的に言うと、入社して、3ヶ月で退職をしました。
あ、そうなんですか。はい、何があったんですか？そんなに、はい、気が合う面接官がいらした会社なので。はいはい、
これはですね、入社した後に、まあ、配属が決まるわけなんですけど、で300人ぐらい多分その年配属の入社があって、はい、でその中でもいろんな事業部があるんですけど、で私は別にどこの事業部を希望ではなかったんですが、皆さん、ね、情報システムに憧れてたんですね、で薬品メーカーだったんで、で当時パソコンで薬品を注文する、お医者さんが注文するという仕組みがあって、それをこう、教えるインストラクターが薬品部門、情報システム部門にいたんですよ、で皆さん女性はそこに入りたかった、お医者さんとつながれるからですよね、で私はあまり興味がなくて別にそんなどこでもいいやと思ってたんですけど、その、わずか5人の枠に入って、情報システム部でパソコンのインストラクターになったんですね、で、自分はその、まあ、先輩の言われた通りにもやるんですけど、もっとこうした方が教えやすいんじゃないかとか、こうもっとこう分かってもらえるんじゃないか先生にっていうのをこう提案すると全部却下、先輩からで、すごいいじめにあいまして、はい、すんごいいじめにあって、でもう最後喋れなくなっちゃって、声が出なくなっちゃうぐらい
ストレスで、
そしたらここに何かができちゃって、で緊急でここ、こんなになっちゃって
喉のところに大きな腫瘍ができてしまったんですね、
でこの緊急で取って、でその時にまあ大事に至らなかったんですけど、自分これ本当にやりたいのかなっていうので、見直した時に、やめようと。
結論が早いですね。
体がそうなっちゃってたから、
まあそうですね、
それでしばらくちょっと療養して、またでも就職を活動を始めて、その時に大きな会社は一番合わないからっつって小さな広告代理店に入るんですね。
なるほど。
コピーライターとかもちょっと憧れちゃって。
そうなんですか。そうそう、まあ、最初の会社は、まあ、科学が好きだったっていうことをおっしゃってたので、まあ、化学メーカーで結構大きいところに入られて、やっぱり自分合わないと思ったら今度は小さなところに行こうと。
はい、
広告代理店、広告代理店面白いかもみたいな感じですか。
ですね、はい、本当社長と私、社長秘書とあとデザイナー部門に3人ぐらい、本当にちっちゃな会社が、
社長秘書として入らない
、でそれでしばらく働いてたんですけど、なんか物足りないんですよね、もっとなんかやりたいってなっちゃって、それで社長がワンマンだったんで、結構でも残業してもお金がつかなかったり、なんか結構理不尽なこと、やめました
し。どれくらい勤めたんですか？
3ヶ月。
3ヶ月。3ヶ月、3ヶ月。まあ、まだ学校出てじゃ半年ぐらいですね。
そうそう。
すで、はい、に2社の経験があり、
はいはい、
そこからどうされた
か。そこから、もう私、組織合わないんだと思って、ウェイトレスがい
ます。ウェイトレス？どこでですか？
まあ、いいのかな、これ。そごうって昔あったんですけど、有楽町そごうのところに、喫茶店があって。
喫茶店のウェイトレスの、
はいはい、ウェイトレスをしてたんですけど、すぐなんか覚えちゃって仕事、やっぱり物足りなくなっちゃって、やっぱ就職しようっていうんで、父ちゃんはまだ
喫茶店はちなみにどれくらい続いたの？
まあ、3ヶ月。
3ヶ月が結構
不気味ですね。
はい、
それで就職しようと思っていろんなところにまた就職行くんですけど、やっぱりあなたどこ行ってもあの全然なんていうか繋がらないんじゃないみたいな、勤まらないじゃないみたいな、3ヶ月ずつだよねって言われちゃって悔しくて、いやそんなことないんですって。で次に就職したところは10年以上やろうと固く決めて、
で面接の時にそう言われ て悔しいからもう入ったら絶対10年やると決めてたんですね。
で入ったのが、まあ、食品のメーカーだったんですけど、そこで結果13年
13年 すごい有言実行。まあ結構そこは合ってたんですか、それともすごい頑張ったんですか。
もうやっぱり頑張りましたね。やっぱりそういう頑張ろうって思いがあったんで、絶対10年続けるっていう思いがあったんで、いろんなことやっぱ大変なこといっぱいあったんですけど、そうですね、合ってるっていうのを合わせた、
合わせた、合わせることはできたんですね。
まあそうですね、
まあ覚悟があったからできたのかもしれないですけど、まあでも合わせてるってことはここにずっといるのは違うなってのは思ってたんです。
そうですね、なんかその10年は年金、自分の年金のために、
あ、自分で決めた言ったことだから年金暴行的にやるっていう感じでやってらしたんですか。すごい、まあでもね、決めたらやり通すっていうのはすごいところなんですけど、まあだからそこから、まあそこは年金だからね、その後、まあ、本当の人生が展開していく感じですけど、じゃあ続きを、また曲を聴いていただいた後に、じっくり伺っていきたいと思います。帯吉行さんで、愛と勇気と魔法石。
このまま時間が止まるように時計は2つ半に重ねて遠く探してる手を振った君を、アメジストに握った左手、覚悟を決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま
木野です。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ではですね、先ほど4社目ってなるのかな、4つ目の職場で、まあ、自分が決めた通り10年を超える13年勤められたということなんですけども、そこではどんな仕事をされたんですか。
はい、一番初めに就職したのはやっぱり情報システム部だったんで、その会社でも情報システム部に配属になり、でパソコンを教えたり、あとは消耗品販売って、当時フロッピーとかトナーとかで、関連会社、食品メーカーの関連会社に販売をしていた、その部門に入りました。
そこでは また最初の会社ではね、いろいろもっとこうしたらどうですかとかって言っていじめられちゃったって話がありましたけど、そういうことは 言わなかったんですか、言ったんですか。
はい、それが運がいいことに、私が就職したら、私がその部を担当する、任せられることになり、新人なのに、で一人で全部考えて実行できたので、
そうなんですね、もう上司がいなかったん
ですね。まあ、そうですね、上司はいるんですけど、一緒にやる仲間がいないので、自分で考えて、だからもう本当伸び伸び、例えば販売とかもいろんなキャンペーンを自分で考えて、で すごいたくさん売れたりとかして、新人なのにいっぱい販売行ってきたんですけど、そうそう、そんな感じでした。
すごいですよね、そこね、ビジネスセンスをすごい感じますけどね。でそれはじゃあ楽しい感じですか。楽しかったですね
、で分かんないから、まだ就職したばっかりで分かんなかったんですけど、でも結構その部の中で半分以上の売り上げを私やってたみたいな。でも給料は変わらないと、後で気づいたんです、
はい。で、まあ、楽しい中でも何かいろいろ、まあ、結果的にはね13年後には辞めるわけで、まあ、どんな経緯があって、まあ、そういうところに至ったのかって教えてもらっていい
か。そうですね、でその後また部が変わったりいろいろするわけなんですけれども、そうですね、長くなるな、どういうところを話すか。いろいろ、あ、でまあ楽しくはやってたんですけど、やっぱり退屈なところもあって、でそのアフターファイブで他のことを始めたりしたんですね。
何をしたんですか。
そうですね、一番初めは芝居ですね。
芝居って演じる方ですか、見る方ですか。
両方ですね。
両方
見たり演じたり書いたり。
書いたり、脚本書いたってことですか。
そうですね、劇団を作ってみたりとか。
劇団作ったんですか。
なんかこの世の中の不条理さを、なんかもやっとくる、なんとかしたい、憤りを書いて、で友達同士で立ち上げた劇団があったんで、そこで演じたり、それをやったり。
すごいエネルギーがいるような気がするんだけど、
まあ2人とか
すごいエネルギーが有り余ってたんですね。
そうですね、多分会社員だとつまんなかったのかもしれない。
ああ、もう売れていくけど、サメさんにとっては別にこうしたらどうかなって言ったら売れちゃうから、あんまり なんていうかもうそこはいいやみたいな、もっと違うこと。
そうですね、まあ、販売部門もその、うちフロッピーでなくなっちゃって、で次にオフコン部門とか昔そういうのもあったんですけど、もう本当に人とか接しないところになっちゃったりとかして、そうするとやっぱりつまんなかったので、その劇団も始めたりとか。
劇団をつまらないところからいきなり劇団を始めようってなかなかこう発想しないような気がするんだけど、
それ長くなっていいですか。ここまで話したらいい。
なんかきっかけがあったの。
きっかけはですね、会社員、そうそう、何年目かでちょっと直属 の女性の社員が、新宿に当たる占い師がいると、でそこで見てもらうとすごいんだって、でもいくら電話しても繋がらないと言うので、そんなことないでしょっつって、で私がその会社で電話したら繋がっちゃって、それで予約をして、え、繋がっちゃったよみたいな、で一緒に行こうっつって3人で、会社の3人で、土曜日に行ったんですけど、でその時にそれぞれ別々にこう鑑定してもらった時で、私はあなたは作家になりなさいって、その人が言うんですね。なんか霊感占い師みたいで、で別になりたくないけど普通に行きたいですと言ったんですけど、あなたはそうなるからって言って、なんか書いてきなさいって言うんですよ、演劇書いてきなさいって言うんですよ。でもなんで、なんか書き込むと分かんないですよ、私本屋で見ればいいじゃんって言って、本屋に行って、で素直だったから、はいって、その戯曲を初めて手に取って、それ見たのがサミュエル・ベケットの五度を待ちながらって戯曲、たまたま手に取って、それ見た時にもう驚愕したんです、何これって。どういう話かというと、男の人が二人、まあ 小高山に座ってて、来ないです、来ないです、いつですかね、いつですかねっていうようなやり取りだけの話で終わっちゃうっていうんです。すんごい。でこれ五道っていうのはゴッド、神のことなんですよ。でそれを待ってる、なんだこれ、演劇ってこんなことするできるんだってすんごい衝撃を受けて、あ、私も書けるかも。そしたら2作ぐらいサラサラって書けちゃって、なんでその人に言ってたんですよ。そしたら本当にあなた書いてるって、だって書けって言うから、
裏返しさんとかにまた行ったんですか。
はい、で書けって言うから書いてきたんですって、裏返しさんに見せて、あ、またやっぱおいでって言われて、急に裏、そのマンションの裏がなんか稽古場になってたんですよ、はい、
劇団、
その人が持ってる劇団だったんですね。
へ
え。でみんなとかって、はーい来て来てとか、その人が言ったら、みんなはあ、雑誌だ雑誌だってこうやって整列するわけですわ。ほんで私その隣で、何だろうと思った、今日からうちの劇団の雑誌作家になった石塚あさみさんですって頭下げられちゃって私みたいな。それで私が書くことになり、そこから書き始めたんですけど、で自分でも立ち上げようっていうね、仲間で会社だけで立ち上げて、
じゃあもともと、うん、もうとても不思議なご縁ですけど、うん、いきなり雑誌の脚本家にもうすでになってたんですね。
そうなんですよ、全然。
でそれの、まあ、蓄積もあって、まあ、だったら自分の劇団立ち上げようかなってことで、うんうんうん、でも演劇もされてた、お芝居も自分で、
自分も
されてたんですか。
はい、出てました、ね、
すごいです。まあでも今全然演劇してない、
ね、そうですね。でそのそれはもう皆さん空中分解して、うん、みんな会社員が分かったので、うん、で私はそうなんです、その後演劇が大好きになっちゃったから、ロンドンに好きな劇団があって、そこのなんかワークショップに行きたいと思ってお金を貯めてたんですよ。
うん、
結構遠いしお金がかかるの、お金を貯めてやっとたまったなってと思ったところで、ロンドンに連絡したら、もうちょうどワークショップ終わっちゃったと、あと2年ないって、そうだったんですかっつって、でもうどうしようかな、せっかくなと思って新宿を、寒い1月でしたね、とぼとぼ歩いてたら雪が降ってきちゃって、
うん、
寂しいし悲しいなと思ってとぼとぼ歩いてたら、トマト不動産っていうね、なんかトマトがウィーンやってその看板があって、
はい、
すんごいあったかそうだったんですよ、その部屋が、うん、寒かったの、うん、寒くて悲しくて、うん、それで入っちゃったの。
じゃあ何、その恋い焦がれていたロンドンのワークショップは、うん、お金は貯めてたけど日程は調べてなくて、
うんうん、
やっと貯まったって言って連絡したら、いや今終わったばっかりだからあと2年ないよって言われちゃったと。
そうそう。
でってがっかりして、寒い中歩いてたら、あったかそうな部屋が見えて、うん、で、そこはトマト不動産って名前のところで、あったかそうだから入っちゃったっていうことですか。
なんか、で、カランコロンカランって入ったら、うん、若い男性が、どっさって、どこがいいのとか、あ、そっか、お不動産屋さんか、と思って、な寒いし、入っちゃったから、じゃあこの辺りとかっつって、で、どのくらいの条件とか、まあ、どのくらいとか、なんか、その辺に言っといて、そしたら東公園地徒歩1分、ライオンズマンション2階、女性も安心とかって言うので、で雪が降ってるから、で今日はちょっと鍵もらえないんで、明日来て、明日見に行こうとか、すっごい熱心な方だったんで、はいっつって翌日見に行くんです、物件を。
え、行ったんですか。
行ったんです。
え、でもそれまで家借りる気ってあった
の。全くないんです。全くないんですけど、なんかすごくこう話があっていい方だった、
うん、
で見に行ったんですよ。そしたら、はい、部屋に入った瞬間にパーッと広めたんですね。それが形がですね、こういう形、あ、どうしよう、ラジオこういう形、
なんか影みたいな。
そうですね、部屋が2つこうつながって真ん中にちょっと仕切れるような、
うん、あ、そうなんですね、
うん、形で
四角くないですね。
四角くなかったんですけど、うんうん、またここ真ん中で仕切ったら占いの館できるんじゃんと思ったんですね、
っていうことをひらめいたんですね。じゃあもうちょっとその続きはですね、今日も続きたい、聞きたいところなんですが、今日はここまでというところで、はい、次回またお話を聞かせていただけますでしょうか。はい、もうあさみさん 面白いでしょ。あのお話がですね、これキャリアインタビューだったんですけどね、いろんなあのお話が飛び出してきますので、次回もぜひ楽しみにしていてください。じゃあサムさん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。石塚あさみさんのお話伺ってきましたが、そうですね、最初のうちは3ヶ月ごとにですね、職場を、その職場を辞められるということで、なんていうか合わないと思ったら、まあ、すぐにその感じたその直感に従って、まあ、行動されていて、で一方で、まあ、そんなことだったら何でも続かないわよって言われたことが悔しくて、じゃあ次に勤めたら10年続けるぞって思ったら本当にその通り続けられるということで、なんか自分で決めたことに対して迷いなく実行に移すっていうところは、当時からずっと今に至るまで続けていらっしゃることなのかなと感じました。それがですね、あさみさんがどんどん人生を展開してこられた一つの秘訣なのかもしれないなと思いながら今日伺っていました。でこの後ですね、また会社員、長い会社員時代というのが、続くわけですけども、まあ、そこから今のクリスタルボールアカデミージャパンというところを、ね、主催されるに至るまで、またいくつも波乱がありそうですよね。また次回、楽しみに、お話を伺っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。